バンド自身も何じゃそりゃってとんでもない話ではあるっていう感じにはなってたから、ちょっと今日
なるほど、
はい、っていう感じが一つと、はい、こっちはあのフライヤーありました。同じ9月28日に公開映画でこういうのがあるんですよ。 SL とアーネスト2人の物語。
ああ、これか。
こっちは展示って、イギリスですけど、
レイモンド・ブリックスか。
レイモンド・ブリックス、一応なんていうんですかね、イギリスで、うん、なんで国民的に有名な、うん、まあ、絵本作家の人です、うん、レイモンド・ブリックス。どうですか、皆川君は何か読んだことある？
うちはサムマリアのサンタと、
はい、
あとは風が吹く。
なるほどね、分かります分かります。僕もその通りです。まあ結構有名なんで、うん、日本でも作品を読んだ人は多いと思います。でやっぱり俺もサムガリアのサンタと風が吹く時を思いっきり通ってるんで、でまあ何つうんですかね、まあイギリスを代表する児童絵本作家っていうんですけど、まあ確かに挿絵とかも書いてるんで、まあそれはそうと思うんですけど、本当はこの人イギリスを代表する漫画作家だよね。
あ、
絵本にこう分類されてるけど、うん、もろ中身コミックとその人の、うん、まあなんつう自伝というか親父と母ちゃん、
あ、そうなの、
の生涯を描いた SL のアーティストの作品があって、それをまああのアニメにしたのが公開されてる、
うんうん、
でどういう感じの人かっていうと、一応持ってきたんですけど、これですね、
うん、
サムガリアのサンタ。
懐かしい。
もう、うちボロボロになってるや
つですね。うちもクリスマスに飾りました。
え、あ、そうですか。はい、サムガリアのサンタっていうのがあって、あ、レイモンド・ブリックスがどういう人かっていうのを一応ちょっと聞くとっていう感じですかね。多分これサムガリアのサンタが実際本人のヒット作品というか世にバーンと有名になった作品だと思うんで、これで最初に知った人はかなり多いです。実際俺もそうですし、これ読んだんですけど、簡単に話しちゃうと、まあクリスマス年に1回必ず来るクリスマスの日にサンタさんが、あー寒い、今年もクリスマス来ちゃったよって言って、あ、文句ブツブツ言いながらプレゼント配るっていう話だよね。めんどくせえわ、寒いわ、なんで煙突とか作るんだよみたいな、ブツブツブツブツ言いながら、まあサンタさんがプレゼント配るっていう、まあ絵本、割とこう何ページぐらいかな、そんなに長くはないですけど、まあ絵本になってるんだけど、まあ絵本作るコミックですよ、完全に
漫画ですね、
漫画です、これ漫画です。でもまあ絵本として、まあ一般にね、あの、まあ絵本では有名な
福井漫画
から出てるんで、まあこれかなりの人が読んでるのかなと、で俺も子供の時読んで非常に好きな本で、もうサンタのイメージはおそらくこれがベースになってる
ひねくれてるこれ。
そうじゃなかった、そうじゃなかった、
まあそうじゃ、そうかも
しれない、これがサンタこれだったから。
そうだ、
まあ後々わかんないけど、サンタって実はノースポール、北極に住んでて、なんかおもちゃ工場があって、エルフにおもちゃ作らせて、ほうほうほうと言いながら、いい子のリストを見ながらね、なんかこうプレゼント配るっていう、あの気持ち悪い変質者みたいなおっさん、なんか全然ダセーだと思う。俺のイメージのサンタって完全にこれだったんですよ。今読むとさ、
紅茶紅茶
紅茶紅茶、はいはい、お湯がって言いながら、なんか犬にハイハイするベーコンにこう牛乳とかあげて、あのベーコンエッグにママレードでパン食ってる、これ完全にイギリス人だ。
そうだね。
俺子供の時は完全にこういう俺がサンタさんだと思ってたんだけど、なんだこれ、ただのイギリスの労働者階級の親父じゃんっていう。
そう、何があってもすぐ、ああじゃあお湯入れなきゃっていう。
そうそうそうそう。だから建物とか見ても、サンタの家ってこういうもんだと思ったんだけど、どう見てもただのイギリス人家庭の家
なんだよ
ね、これね。全然ワールドワイドなイメージじゃないんだよ、これ。うん、緑のこう建物でさ、恋愛とか、ね、ベーコンエッグと。パンとコーンフレークとって完全にさ、あのイングリッシュブレックファーストなんですよ。でこう作ってあるさ、マーマレードの でね、こう石炭のさストーブを大抵ハイディかけますみたいな。で建物もさ、うん、もう超イギリス式だしさ、ね、これ子供の時とか全然気がつかなかったけど、うん、道路標識とかバーってあるけど、これよく見るとブライトンって書いてあるよね。ブライトンってさ、あのさらば青春の光の最後にさ、ジミーたちが暴動を起こす
さ、あそこか、
あのロンドンの南にある避暑地っていうのは海岸まさしく泳ぎに行くとあそこなんだよ、モロイギリスだし。でほらランチがサンドイッチに、うん、青いリンゴにバネがあって、これイギリス人の昼飯じゃん。
それと紅茶ね、
紅茶でね、あの向こうのミルク配達員さんのでビッグベンがでバッキンガム宮殿の領主女王一家を殺されたぐらい
回ってねえじゃん世界は。
そうそうそう、まあ、一瞬ちょっとねなんかこういうのが出てくるんですけど、
ほぼ
イギリス、ほぼイギリスってものすごいローカルなサンタの話になってて、俺完全に間違ってたわっていう。でなんだっけ、あの去年のさ年末やったアメコミ映画大新年会に配った世界漫画集みたいなんですけど、その中で俺子供の時にこうサンタさんがクリスマスディナー食ってて、なんかよくわかんないなんかこの植木鉢をひっくり返したようなものをにここね、美味しいお菓子を蒸してふんふんとか言いながら、あの何ですかね、スコッチ飲んで、あのチキン七面鳥食って、でそこでサンタのおじさんが食事の最後にこのなんか植木鉢をひっくり返したのに火だけを立てたやつになんか火を近づけてるシーンがあって、子供の時全く分かんなかった、これ何してんのおじさんと思って、サンタさんと思って、なんかこういうなんか飾り付けなのかなみたいな、なんか植木鉢を外したあれでなんか火を灯すみたいな儀式があるのかなみたいな。これイギリスのさ、いわゆるさクリスマスプディングだよ
ね。なるほど。
向こうのそのドライフルーツとかを固めて蒸して、でクリスマスまでしばらく置いて食べる。でこれは最後にこうお酒かけてフランベして、
フランベして焼くんだよ。
わかんねえじゃん日本のガキに。
わかんない。
そっかそっか、
植木橋食べるんだ。
そうそうそう、そういう感じ。
植木橋に火をつけるんだな、
なんか嬉しそうだけどみたいな。そうそうそう。でやっと後になって、あこれがイギリス式のクリスマスプディングかっていう解決するんだけど、だからものすごいザ・イギリスみたいな、でまあこれで一応2作目で、まあ、夏休みっていうのがあって、まあこれはなんかロッキー2とかフレンチコネクション2みたいな、なんだけど、まあ休み、あったかいところに休みに行ったら、まあ、やっぱりそこでもサンタさんがうまくいかないみたいな、息子さん言ってみたいな、あのフランスでなんかクリーム煮ばっかり食わされてクリーム煮の夢を見るっていうまあシーンとかあるような、まあ概念的な2作目の、まあそれが代表的なもので、でそれでもう1作、
いや出ましたよ、もう精神的ショックを受けて
たくさん、
悪夢製造機じゃないですか。
そうそうそう、それで結構トラウマになってるお子様たちはたくさんいると思
って、図書館で読もうって言ったら顔面相当ないやつ。
どうなんですか、皆川君は映画見たこ
と。見てない。
あそうなんだ、俺ね、これあそうなんだ、映画見てるんですよ。
お
ちょうど、俺たちがちっちゃいガキの頃にこれ映画化されて回ってきてるんですよ。で俺その時に多分地元のなんかこう文化会館とか、
はいはいはい、
そういうところにかかって、でうち親父が基本映画見せてくれるんですけど、アニメ映画とかは全然連れてかないから、多分ママンが連れてると思うんですけど、それで見てるんですよ。で、あ、サムガリアのサンタのあの人の映画だと思って見に行ったら、これがすごい話で、はい、でまあ、なんつうんですかね、ざっくり言うとやっぱりイギリスの片田舎で、老夫婦が住んでいたら、そこに原爆が落ちて、避難参りに従って、あの家の中で避難っていうんですか、まあ、外に出ないとしていたら、はい、老夫婦がどんどん、放射能に汚染されてそのままジャガイモ袋に入って死ぬっていう、もうどうしようもない救いようのない話です。 全部最後まで言っちゃいましたけど、
言ってますけど、まあ、そういう話、そういう話ですよ。
片田舎の家の中でただ老夫婦が弱って死んでいくだけという、うんうん、
なんかすごく近くで、今その爆心地が近くじゃなくて結構遠いから、緩やかに被爆していく。
最初からもう焼けて死ぬってことはない
ないんですよ。強い放射線を浴び続けているなっていう状態はあるんですよ。
でもこの政府のマニュアルでこっちなんか外に出るなとか書いてあるからって歯茎から血が取りて
郵便は来てるかなとか
そうそうそう、お隣のやつ大丈夫かな、なんか最近連絡、まあいろいろあるんだろう、電話も通じないみたいな、なんかあのイギリスのいい感じの田舎の夫婦がのんきに死んでいく、うん、状況をつかめないまま死んでいくという、
すっごい怖かったもの何って思って
これを、ね、たっぷりとした細かで、
はい、あ、そんな細かかったっけ、
かなり細かい、うん、最初のうちは結構血色がいいんですね、うん、外が出るシーンってここだけだよ、
そうだね、
あとはもうずっと家の中で、
うん、もうこれボロボロ
ボロボロトラウマ製造機として有名なね、あの漫画なんですけど、これも結構多分、うん、日本では版を重ねてるんで、うん、有名な本だと思います。なんかね、結構図書館とか入ってたりとかするんで、うん、あ、なんか漫画があるとか言って子供が見ると、そ
う
そ
う、文字だらけってまず思うけど、
そうそうそう87年で12釣りになってます
から、ね、読んでる、そうだね、俺が幼少期にや
ったの、で、俺アニメ見て、結構凝ったアニメだった、うん、なんかこう実写とアニメーションの構成みたいなのがあって、多分今までソフト化されてんじゃないかな、うん、で、なんかすげえ変なアニメとかして、うん、で見てたらもう見る見るひどいことですね老夫婦がひたすら弱って死んでいくという地獄のようなアニメ、あのサンタさんを描いてた人がこんな話をみたいなこれがまあレイモンド・ブリックスの、まあ、第2のであるという感じですかね、
全く同じ
です、ね、全く同じ感じですかね、はいはい、まあ大体俺としては原体験がそれぐらいなんですけど、その後ここのところにも書いてあると結構書いてあるんだけど、うん、あのスノーマン風が吹くさきなんておなじみで、スノーマンがすごい有名
なんで、ね、
CM とかで使われてるんですよ、うんうん、あ、そっか、スノーマンがあの代表作なんだ、うん、これは結構大きくなって、大人になってから、うんうん、雪だるまっていうスノーマン、うん、ザ・スノーマンっていうのがあって、うん、で、これ読んだんですよ、うん、ではレイモンド・ブリックスで、これは完全にセリフもない、うん、あの淡い色鉛筆だけで描いた感じの、うん、漫画で、まあ、少年がイギリス、うん、まあ、やっぱりイギリスの少年が、うん、ある日雪が降って岩で雪だるま作ったら、夜中に雪だるまが動き始めて、その雪だるまと一緒になんかこう空を飛んだり遊んだりいろいろして楽しんだんだけど、次の日朝起きたら雪だるま溶けてなくなってましたみたいな、まあそれだけの話、それが。でこれ見てなんかあれ、俺が思ってたなんかレイモンド・ブリックスちょっとイメージ違うなと思って、なんかぬるくなっちゃったのかなみたいななんか年食ってぬるくなっちゃったのかなみたいな、やっぱさ、寒がり屋さんサンタとかも、
う
ん、
そう、皮肉が効きまくってるね、
今見ればさ、うん、結構なんかイギリスっぽい皮肉がすごい入ってる、うん、これとこれは普通にサンタだと思って見てたからあれだったけど、うん、今見たらさ、うん、この構造自体すごいサンタに対する皮肉っぽい姿勢なわけじゃないですか、うん、サンタだってつれえよこんな、うん、毎年毎年さ、寒い中やらされたらさ、うん、みたいな美しさみたいな、うん、話なわけ、まあ、なんかイギリスの戦争映画っぽいっていうか、うん、やりたかねえなみたいなのをブスブス言いながらなんか仕事をやるみたいな感じがあったりとか、もちろんその風が吹くときはもっとストレートですね、うん、その非常にその冷戦体制、あとね、その 核戦争に対する皮肉な視点というか、批判的な視点とかあったりとか、でそれに比べてなんかスノーマンはなんかあれみたいな、なんかセンチメント、なんか全然引っかかりがねえ感じの本だな、
確かになんかシチューの CM に出てきたような気
がする、あ、そうそうそう、それでなんかすごい知って、あ、これがすね、やっぱ代表作なんだなって、ダラララララって曲に、なんか空飛んで、いつもこの人あれアニメーション作品、アニメ作品とあとなんか結構テーマ曲とかにすごい恵まれてる、 っていう感じで有名で、あれなんかレイモンド・ブリックスなんかあく抜け散ったのかなと思って、うん、それはあんまり興味持たなかった、
うんうん、
それからしばらくして
もう
2000年入ってしばらく経ってこれを見つけたんですよ。
エスルト、
ああね、こっちは本当の物語、
うん、
こっち映画版は2人の物語、
うん、
でこれ見て、うん、あレイモンド・ブリックスこんなの書いてたんだと思って、
うん、
ちょっと表紙的にさ、うん、結構いい感じなん
だ、そうだね、
なんか帽子かぶったイギリスっぽい感じのやっぱ服着たおっちゃんと、
うん、
なんかイギリスっぽい感じのなんかこう前掛けを着たおばちゃんがこう立っててっていう、これ何年ぐらいの時、イギリスでは1998年、
うん、
日本では2007年に第一度に映画でしょ、
うんうん、
これを読んだ、
ほうほう、
でこれがまあ今度の映画の原作となっています。でこれ読んで、
うん、
ああなるほど、レイモンド・フリックスってなんか今まで見てそれぞれ違ったけど、サムガリアのさ、
うん、
でその後風が吹くと、
うん、
でスノーマン見てどれも全然なんか違う感じで、うん、レイモンド・フリックスってどういう人なんだろう、
うん、
全然分かんなかったんだけど、うん、あのエセルとアーネストを見れば一発だよ。これはそのレイモンド・ブリックスの両親の生涯を書いて、
うん、
話、多分1920年代後半かな、多分最初見たような感じなんですけど、
うん、
あ28年から多分70年代頭ぐらい、うん、ご両親がお亡くなりになるまでをまあその漫画にして、あの一冊の本にした、まあ、今までの中で言うと一番かなり熱い本、はっきり言ってもうレイモンド・ブリックスのこういろん なんか多面的な作品性っていうのは、うん、もうこの両親と一緒に過ごした時代のことほとんどネタがあります、
そうなんだ、
ネタばらしみたいなものです。